恵み深い私たちの天の父なる神様、10月も終わろうとしています。あっという間に過ぎていくと感じてしまう、そんな日々ですけれども、確かにその一日一日に、一足一足に神様の導きと祝福が豊かに注がれていることを覚えて、心から感謝し、あなたを褒めたたえます。ご結婚されたご夫妻、また赤ちゃんが与えられたご夫妻方、また新しい歩みに歩み出そうと今一生懸命頑張っておられる方々、また日々の生活の中で神様を見上げて懸命に前を向いて歩まれているお一人お一人、神様、今日私たちをこの場所へとお招きくださって、一つ心で神様を思い礼拝できる恵みをありがとうございます。どうぞ今日の礼拝を通しても、神様ご自身が御言葉を通して私たちに語りかけてくださって、今日ここから主と共に歩み出すことができるように、どうぞ導いてください。あなたの助けを必要としている方々にどうぞ深く触れてください。病の中にある方、自宅療養中の方、術後の回復を祈っている方、神様どうぞ必要な助けと癒しが与えられますように。世界各地の被災地の復興と、またウクライナやイスラエルに平和がありますように、全世界の主であるあなたご自身がどうぞ一人一人を支え導いてくださいますようにお願いいたします。11月に間もなく入ろうとしていますが、教会の歩みをどうぞ続けて、神様ご自身が導いて、またご自由にお持ちくださいますようお願いします。明先生の今日の外部奉仕が守られますように、今週中の伝道師やグレイス姉妹の出張も守られ祝されますようにお願いいたします。これからの御言葉のひととき、どうぞ神様ご自身が御言葉を持って私たち一人一人に語りかけてください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ暗闇で迷いやすい私たちに御言葉の光を灯してくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと今日背中を押してくださいますようお願いします。私たち心開いてあなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月も残すところ数日となりました。まもなく11月に入って、11月ってことは2023年もあと2ヶ月で終わろうとしているんですね。まあ、本当に月日が経つのは早いなと感じていますけれども、ここまで神様にあって守られて、一日一日導かれて、そしてたくさんの祝福を受け取りながら感謝を持って歩んでくることができて、ああここまでの守り改めて感謝を覚えています。教会の大きな感謝の一つは、やはりグレイス姉妹をお迎えして、この10月からしばらくお休みしていた英会話クラスが再開した。これは大きな教会の喜びだな、感謝だなと思っています。そしてさらにはいわき市にぴったりのウクレレクラスもスタートしたことが感謝の一つとして挙げられるでしょうか。私もウクレレクラスに娘と一緒に加わって、初回は私いわき市オリジナルのアロハシャツをちゃんと着てですね、気合十分で参加して、それ以降も毎週楽しく皆さんと一緒にウクレレを練習しているところです。今月からスタートしたグレイス姉妹の英会話ウクレレクラス、今は40数名の方々が参加してくださるようになって、教会に再び地域の方々が平日にたくさん足を運ぶようになってくださって、とっても嬉しいなと感じているところなんですね。まあ、どのクラスもまだまだ参加者募集中ですので、どなたでもアロハシャツ着て、ウクレレクラスにもお加わりくださって、またどなたでもご紹介いただければと思います。思い返せばコロナの前にはカフェとか英会話クラス、ピアノやバイオリン教室、学習塾、トポスなどなど、いろんな働きが平日教会で行われていて用いられていて、 毎週平日には延べ100人ぐらいの地域の方々が教会に足を運んでくださっていました。しかしコロナになって平日の活動も縮小して、しばらくは寂しい期間もありましたけれども、こうして再び平日も教会の扉が開かれて、多くの方々が自然と出入りしてくださって、先週中は久しぶりにチクチク広場も再開されて、皆さんでワイワイしながら編み物されている姿にも、なんだか心が温かくなったりもしたのでした。英会話クラスやウクレレクラスではグレイス姉妹がですね、日本語にもチャレンジして、ローマ字で日本語全部書いてですね、毎回日本語でバイブルタイムをしてくださっているんですね。そして月に一度は牧師たちがそのクラスに顔を出して聖書のお話をしようということになって、今月は先週中私がバイブルタイムを6つのクラスでさせていただきました。お話をしながら、これは本当に貴重で、そして感謝な時間だなって思いました。だって目の前にしている子どもたち、大人の方々、普段なかなか教会に来れないたくさんの地域の方々、子どもから大人まで聖書の御言葉に触れる、これは本当に神様が与えてくださった良い機会となって、これがなければ聖書の御言葉に触れることなかったかもしれないな。そこで蒔かれたその御言葉の種が、ああお一人お一人の心にしっかりととどまって、そしてやがて芽を出して、やがて実を結ぶことを祈りつつ、これからも期待してその働きを祈って、また歩んでいきたいと思わされているんですね。前々回から続けて見ています、このヤコブの手紙、イエス様の弟でありエルサレム教会の指導者となっていたヤコブが、迫害によってあちらこちらに散らされてしまった人々に書いた手紙が、このヤコブの手紙だと説明してきました。ヤコブが祈りつつ願い、そしてこの手紙に書いたのはどういう内容でしたか？それはやはりその一人一人の心にまかれて植え付けられた御言葉が、そのままシュンってダメになってないものになってしまうんじゃなくって、その散らされた先だけど、苦難もあるけど、いろんな困難もあるけど、そこで芽を出して実を結んでいく、それがヤコブの願い、この手紙を書いた目的でした。一人一人がどこにあっても、どんな状況に置かれようとも、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、その置かれた場所で歩んでいってほしい、信仰者としてその現状維持じゃない、成長させられて成熟して大人のクリスチャンになって、神様の栄光を表す歩みができるようにと、ヤコブは私の愛する兄弟たちと何度も何度も呼びかけて、この手紙を受け取って、この手紙を読んで、なんとかその迫害の中で、なんとかその苦難の中で、主を見上げてほしい、御言葉を受け取ってほしい、御言葉を行う人になってほしい、そんなこの手紙を今日も味わっていきたいと思うんですね。今日はヤコブの手紙の1章19節から27節の箇所を、御言葉を素直に、御言葉を素直にというタイトルでご一緒に見ていきたいと思います。はじめにアウトラインを前に出していただいて確認しましょうか。迫害によって離散された十二部族と宛先に書いてます。散らされてしまった人々の心に、そして今日に生きる私たち一人一人の心にも、神様が御言葉を植え付けてくださっています。ならばその御言葉を素直に、一つ目は受け入れるということを大切にしてまいりたいと思いますね。だってせっかく皆さん一人一人の心に、私たちの心の中に御言葉が消されないように植え付けられているのに、それを受け入れることなく、いつまでも芽を出さないで実を結ばないままでいては本当にもったいないと思いますね。神様はどんなに寂しいでしょうか。御言葉は私たちが心を開いて受け入れるときに力を発揮しますから、まずは素直に受け入れるということを大切にしていきたいと思うんですね。そしてまた二つ目には、御言葉を素直に行う人になっていきたいと思うんですね。 自分を欺いて、ただ聞くだけのものであっては、これまた寂しい姿ですね。神様はどんなに寂しいでしょうか。すぐに忘れる聞き手じゃなくて、実際に応答し行う人になるために、私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、今週も11月も歩み続けてまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入って、初めの19節を読める方でご一緒に読んでみましょうか。19節をご一緒に読みましょう。はい。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。さあ、ヤコブは一章終わりの部分です。再び私の愛する兄弟たちと愛を持って呼びかけて、手紙を書き進めていきます。この19節、あ、いい言葉だなって思われる方もおられると思いますけれども、しばしば私たちが誰か人と話すときに、私たち口は一つだけど耳は二つあるんだから、まずは語るよりも相手の話をしっかり聞くようにしましょうって、この聖句用いられることがあると思うんですけれども、もちろんそれも人間関係において大切なことですね。でもこの文脈を大切にして読むならば、ヤコブがまず私の愛する兄弟たちと呼びかけて、このことをわきまえていなさいと進めている。このこととは何を指しているのか。それは先週ご一緒に見たすぐ前の1章18節なんです。18節にこんなふうに書いてますよ。私たちの父なる神様はいつも御心のままに真理の言葉を持って私たちを新しく作られたものとして導いて養ってくださるお方だと。つまりこの神様の真理の言葉を私たちはよく心に受け入れなさいと勧められているのではないでしょうか。私たちは聞くのに早いものでありたいと思います。つまりこれは神様が私たちに真理の言葉を持って語られている、そのことにそのまま敏感に聞き取っていきたいと思うんですね。イエス様も何度も何度も聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。私たちは聞く耳のあるものとして聞くのに早くありたいと思います。そして語るには遅くありたいと思います。これは神様の言葉に対して早合点して自分勝手に解釈して判断してしまう、そういう態度を改めなさいということを言ってるんですね。私たちはだって心の中で御言葉を聞くよりも語ってしまうことが多いのではないでしょうか。御言葉を聞いたときに、読んだときに、その御言葉を素直に受け入れるのではなくって、自分の思いによってあるときは突き返してしまったり、自分の都合いいように自己流で拾い読みしてつまみ食いして読んでいこうとしてしまうことが私たちにはついつい多くなってしまうのではないでしょうか。そういう意味です。私たちは自分勝手に語るのに遅く、素直に聞くのに早いものでありたいと思うんです。そして怒るのに遅くありなさいとも言われています。神様が語られる言葉をよく聞けなくなってしまって、自分の考えとか自分の感情を押し付けていると、いつしか御言葉に対する怒りが出てきてしまうんですよ。神様が語られているのに、そのことに対して反発するようになってしまうんですよ。さらに次の20節もご一緒に読んでみましょうか。20節も読みましょう。はい。人の怒りは神の義を実現しないのです。いかがでしょうか。私たちは自分がいつの間にか自分の義の中に陥っていないか、自分の心を見張っている必要がありますね。神様の名を使いながら、実は神様の義ではなくて自分自身の義に陥ってしまいやすいんです。私たちがもし自分が主役になって、神様よりも自分が主役、自分が一番偉くなってしまうならば、 柔和さとか謙遜さを見失って、視野がどんどん狭くなってしまって、神様の義を実現することができなくなってしまうのではないでしょうか。さあ、私たちの父なる神様は御心のままに真理の言葉を持って私たちを新しく作られたものとして、御言葉によって私たちを導き養ってくださっています。ならば私たちは聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいという勧めに耳を傾け続けてまいりたいと思うんですね。引用箇所丸一番に箴言の18章1節2節を挙げています。箴言知恵の言葉の18章の1節2節も読める方で、続けてご一緒に読んでみましょうか。1節2節を読みましょう。はい。自らを閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての知性と仲たがいする。愚かな者は英知を喜ばず、自分の心がさらけ出されることを喜ぶ。いかがですか。私たちはついつい自分自身が心の王座に居座ってしまって、神様よりも自分が一番、自分が主役になってしまいやすいのではないでしょうか。そんな自らを閉ざす者、仲たがいする者、愚かな者であっては寂しい姿ですね。ですからヤコブは結論として、今日の箇所に戻って21節のように私たちにも言っているんですね。じゃあ21節、大切な言葉ご一緒に読んでみましょう。はい。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。今日のポイントの一つ目ですね。私たちは御言葉を素直に受け入れましょう。御言葉には鋭く力がありますから、御言葉によって私たちの心探られ、あぶり出され、汚れやあふれる悪があるでしょう。これらを捨て去りながら御言葉を素直に受け入れてまいりたいと思うんです。神様は私たちの心に決して消されないように、決してなくなってしまわないように御言葉を置いたんじゃないですよ、植え付けてくださいました。確かに心の中にあるのに、それを受け入れていない、受け取ろうとしていない、種のままで、球根のままで花が咲かない、それは本当にもったいないですね。御言葉は私たちが心を開いて受け入れるときに力を発揮しますから、私たちは心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れたいと思います。神様は私たちの心に福音の御言葉を植え付け、私たちに永遠の命をお与えくださいました。私たちは天に名を刻む天国人とされました。ならば生活のあらゆる面でそこに立ち返って、そこに立ち続けて神の国の住民とされているということを、そこからぶれることなく神様にハンドルを明け渡して歩み続けていきたいと思うんですね。先週中の英会話クラスやウクレレクラス、バイブルタイムをしてですね、お話ししたんですけれども、グレイス姉妹がですね、いわき市に引っ越してこられて2ヶ月が経ちました。なんかもっと前からおられるようにも思いますけれども、あっという間に2ヶ月が経って、そして各クラスがスタートしてからは1ヶ月が過ぎました。改めて思ってみると、グレイス姉妹がこうやって来てくださったということは本当にすごいことだと思うんですね。だってはるばるフィリピンから日本に来られて、そして何を思ったかって言ったら失礼ですけど、なんで田舎乗ったら失礼ですけど、いわき市に来てくださった。日本語はゼロからスタートして、文化も全く違うでしょう。たくさんいる家族や友達からみんな離れて、フィリピンでの安定していたその生活を置いて、 この地に来てくださいました。聞くところによるとフィリピンはいつも家族や友人が大勢集まる文化なんですか、いつもワイワイにぎやかに食事したり遊んだりと過ごすことが多い文化だそうですね。でも今はアパートに戻ったら一人だけの時間も多いと思います。きっと私たちの想像以上に言葉の壁や文化の壁は大きくて厚くて、ストレスもあれば寂しさを感じられることもあるのではないでしょうか。しかしそんな中にあっても私がグレイス姉妹の姿から感じるのは、ああグレイスさんは神様と本当仲良しなんだなっていうことなんです。神様にやっぱりいつでも信頼しておられるんだなっていうこと、いつも御言葉を素直に受け入れて御言葉に立ち続けておられるんだなという、そんな姿をいつも見せてもらっているように思うんですね。乗り越えなければならない壁は大きくて厚いと思います。前にも言いましたけれども、せっかく準備したお試しクラスに誰も来なかった時にはどんなにがっかりされたことかと思います。でもグレース姉妹はですね、もうこんなとこ嫌だってフィリピンに帰るって帰ってしまわないで、いつも主権は神様にあるのだからと、神様に委ねて神様の導きにただ従ってここまで歩んでこられている、神様が最善に導いてくださると信じて、あとはそこからぶれない、そんな姿を見せてくださっている。私はそんな信仰者の姿、信仰者の幸いを背中で見せてくださるだけでも、ああグレース姉妹のここでの働きは大きくて尊いものだなと思わされているところなんですね。さあ私たちもいよいよ神様を主として、自分が主じゃないですよ、自分が王座に座っている場合じゃないですよ、自分が神様より上になったらもったいないですよ、神様を主として、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありたいと思います。21節にあるように、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れてまいりましょう。キリストが再び来られる日まで御言葉に立ち続けて歩んでまいりたいと思いますね。そして御言葉を素直に受け入れて、そこでめでたしめでたし、ああよかった立ち止まるんじゃなくって、私たちはそこから成長させられてまいりたいと思います。御言葉に応答することです。御言葉を行う人になるということです。22節をご一緒に読んでみましょう。はい、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。ともすると私たちは御言葉を聞くことで自己満足して、ああ今日も御言葉聞いた、聞けばそれで自分の信仰が成長すると思ってしまうかもしれませんね。でもヤコブは言ってますね、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を行う人になりなさい。さらにヤコブは御言葉を聞くだけで行わない人たちのことを分かりやすく例えていますね。じゃあ次の23節24節続けて読みましょう。23、24ご一緒に読んでみましょう。はい、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。ここでヤコブはですね、御言葉を鏡に例えています。また興味深いんですけど、ここで人って訳されている言葉は男性なんです。男性、確かに男性は女性と比べたらって言ったら失礼ですけど、朝にちょっとだけ鏡見て顔を見て、その後自分がどうなってるか忘れてしまう人、寝癖も気づかないという人も男性にはもしかしたらいるかもしれないですね。そのように御言葉を聞くんだけれども、その後でいかに御言葉を適用して具体的に自分の生活の中で行うことができるかということまで考えることしないで、すぐに忘れてしまうことがある、そんなふうに 気づかされるのは私だけでしょうか。御言葉を聞いている時にはいろんな気づきが与えられたり、時にはああそうかと反省させられたりするけれど、それだけで終わってしまってすぐに忘れてしまっては成長にはつながらないんですよね。御言葉を学ぶのに熱心であると同時に、御言葉に応答する行うことにも熱心なものとされてまいりたいと思います。続く25節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてそこから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。ヤコブは神様の真理の御言葉を自由をもたらす完全な律法と呼びました。イエス様ご自身も言われたように、真理は私たちを自由にしますよ。御言葉は私たちを窮屈にさせんじゃない。御言葉は完全で私たちに誠の自由を与え、私たちを変える力があります。私たちに求められていることはその御言葉にとどまること、御言葉を一心に見つめてそこから離れないということではないでしょうか。そうするならば神様ご自身が私たちをすぐに忘れる聞き手ではなく、実際に行う人へと神様ご自身が導いて祝福して成長させてくださるのではないでしょうか。御言葉を行う人の実例、具体的な歩みについてもヤコブはこの後書き進めていますから、じゃあ最後のところ26節27節もご一緒に続けて読んでみましょう。26、27もご一緒に読んでみましょう。はい。自分は宗教心に熱いと思っても、自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることです。このヤコブの手紙は5章で終わる短い手紙ですけれども、ここでヤコブがこの1章を終えるにあたって実例を挙げて、そして2章以降への導入にもこの箇所なっているんですね。この26節で触れられている自分の舌や言葉について、3章でさらにヤコブはこの手紙を受け取る人々に進め書き始めますし、27節に書かれている孤児やヤモメが困っている時の行いについては、このすぐあと2章でさらに細かく書き始めようとしています。26節にあるように、自分は宗教心に熱い熱心だと思っている人ほど、決して知識だけの頭でっかちの信仰になってしまわないように、また自分のその知識のゆえに人を裁いたりしないように、自分の舌を制御し、そして御言葉を行う人になっていきたいと思いますね。27節に出てくる孤児やヤモメについて手を差し伸べることは、旧約の時代からイスラエルの民に命じられていた大切な命令です。つまりは神様が心に植え付けてくださった御言葉に素直に受け入れるときに、今度はそれを外に向けて働きかける力となっていくのではないでしょうか。神様は私たちに御言葉を理解することを求めているんじゃなくて、その命令に従って一歩踏み出し御言葉を行う人になることを願っておられるんです。そして27節最後にあるように、この世の汚れに染まらないよう自分を守るために御言葉で身を整えて、御言葉を一心に見つめて、御言葉から離れないで歩む御言葉を行う人になってまいりたいと思います。さあ、ここまで一気に読み進めてきましたけれども、いかがでしょうか。 ここに記されている信仰者の歩み、信仰者の実例、それは他でもないイエス様の歩みそのものではないでしょうか。ですから私たちが自由をもたらす律法を一心に見つめて、そこから離れないで歩むというとき、それはまさにイエス様だけを見つめて歩むという歩みなんですね。何度も読んでますけれども、今日も引用箇所丸2番のヘブル12章2節ご一緒に読みましょう。ヘブル人への手紙の12章2節をご一緒に読みましょう。はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。さあ、何度でも確認しましょう。聖餐式のたびに確認してます。私たちの信仰の基本姿勢、それは自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩むということ。信仰の原点に立ち返って、この基本姿勢に立ち続けるときに、私たちは心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れるものになり、そして御言葉を素直に行うものへと成長させられていくのではないでしょうか。最近礼拝の報告で写真を流すときに、皆さんも感じられるかもしれませんけど、いろんなところからお客さんが最近多く来られてですね、よくチャペルやエリムの建物を案内したり、教会のこれまでの歩みを紹介したりする機会が、コロナも少し明けて多く与えられているように思うんですね。先週中だけでもグレイス姉妹を送り出してくださっている OMF という宣教団体の祈りのツアーとして、いろんな国から7名の方々が訪ねてきてくださって、この教会のこと、福島のこと、一生懸命情報をキャッチして、そして祝福をお祈りしてくださいました。また昨日はですね、岩手県から5名の方々が訪ねてきてくださって、エリムやチャペルを案内した後、主にこの教会でこれまで導かれてチャレンジしてきた福祉の働きについて紹介させていただいたんですね。千恵子姉妹も同席してくださったので、改めて私がこの教会に来る前からのいろんな働きについても話を聞くことができて、とっても私自身も感謝な時だったんですね。いろんなことされたみたいです。お弁当配達とか送迎サービスとか、そういうことを始めて、いろんなことにチャレンジしながら、あ、それはまさに御言葉を素直に受け入れて、そして御言葉を行う教会としての歩みだったのではないかなと。そして神様は確かにその働きの一歩一歩を祝福して、その時々に用いてくださったのではないだろうか、そのように感じさせられたんですね。皆さん、いかがでしょうか。私たちはこれからも御言葉に立ち、御言葉に素直に応答するものでありたいと、そのような教会であり続けたいと思います。さて、今日はヤコブの手紙一章終わりの部分をご一緒に見ることができました。このあと2章からヤコブはさらに具体的に信仰者の歩みについて書き進めていきますけれども、今日はその土台です、私たちの立ち位置について確認することができました。最後にもう一度アウトライン出していただいて確認しましょうか。私たちもいよいよ神様を主として、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありたいと思います。私たちの心にも御言葉が植え付けられていますから、ならばその御言葉を素直に受け入れるということを、これからも大切にしてまいりたいと思いますね。せっかく心の中に御言葉が植え付けられているのに、それを受け入れることなく、いつまでも目を出さず、身を結ばないままでいてはもったいないです。御言葉は私たちが心を開いて受け入れるときに力を発揮しますから、まずは素直に受け入れること、今週も大切にしてまいりましょう。そしてまた御言葉を素直に行う人になってまいりたいと思います。 自分を欺いてただ聞くだけのものであっては寂しい姿ですね。すぐに忘れる聞き手じゃなくて、実際に行う人になるために、私たちは御言葉を一心に見つめ、そこにとどまり続ける、つまりは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、今週の歩みへと歩み出してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ヤコブが迫害によってあちらこちらに散らされてしまった、そんな人々に宛てて書いた手紙、今日は一章終わりの部分をご一緒に見ることができました。この時ある人はその迫害の中で、その苦難の中でうずくまって、もうダメだと諦めてしまった人もいたかもしれない。移り住んだ地でさまざまな誘惑に遭い、神様に背を向け離れ去っていこうとしている、そんな人もいたかもしれない。しかし神様はヤコブを通してこの手紙を人々に書き送りました。信仰生活の土台、私たちの歩みの立ち位置、私たちの心に植え付けられている御言葉を、私たちが偉くなると聞くのに遅くなってしまうでしょう。自分勝手に解釈して自分の都合いいように御言葉を利用して語るのに早くなってしまうでしょう。そして自分が偉くなるから怒るのに早くなってしまうでしょう。そうあってはならないと思います。私たちはいよいよ神様を私の主と告白し、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くあり続けましょう。御言葉を素直に受け入れるものであり続けましょう。私たちのうちに植え付けられたその御言葉のゆえに、私たちに永遠の命が与えられ、私たちは神の国に生きる信仰者とされました。この喜びのゆえに、この立ち位置をいつも確認しながら、素直に御言葉を受け入れ、感謝と喜びを持ってこの信仰生活を全うしてまいりたいと思います。そして御言葉を素直に行う人になってまいりましょう。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってしまうことがないように、すぐに忘れる聞き手になってしまうことがないように、今日も御言葉に一心に御言葉を見つめて、そこから離れないでイエス様だけを見て歩んでいく、そんな信仰の原点を確認し、主と共に歩み続けてまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、私たちをあなたご自身が、あなたは私の愛する子だよと御言葉を植え付けてくださって、福音を届けてくださって、私たちに永遠の命をお与えくださって、これはなんという大きな恵みでしょうか。 しかし私たちは心に植え付けられている、そんな真理の御言葉を時に忘れ、時に素直に受け入れることをせずに、神様あなたをどれだけ悲しませてしまっていることでしょうか。どうぞ私たちがあなたの御言葉を素直に受け入れる、そんな信仰者として今日ここから歩み出すことができるように導いてください。ついつい自分が偉くなり、自分が主導権を握り、聞くことに遅くなってしまいやすい私たちですけれども、どうぞ神様、私たちの心に触れ、気づきを与え、方向転換させてくださり、素直に受け入れるものへと導いてくださいますように。そして御言葉を行うものへと、今日ここから一歩また一歩導いてくださいますようお願いいたします。どうぞ私たちがイエス様から目を離すことがありませんように、私たちがあなたの御言葉にいつも応答していくことができますように、それぞれ置かれているところで世の光地の塩としてあなたの栄光を表すことができますように、神様ご自身が私たち一人一人を通してそれぞれの場所で豊かな祝福を表してくださいますように、私たちがあなたに用いられやすいものとして今日ここから主と共に歩み出すことができるよう導いてください。神様あなたは私の主です。あなたを心の真ん中にお迎えいたします。どうぞこれからもお導きください。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。